どうも、新崎です。お先にいただいております。いや、今ね、ちょうど、お酒をね、ちょっと開けたところでして、すいません、ちょっと飲ませていただきますけれどもですね。うまい。もう何の番組やねんと。何をしとんねんと、思われてる方もいらっしゃると思いますけれども。いや、今日オープニングでお話ししたいのは、まさにその、このお酒の話でね、今飲んでいるお酒の話をちょっとしたいなと思って、まあ、ね、飲みながらね、飲みながらこの、お酒に対する感想をお話ししようということで飲んでいるわけであって、決して、皆様にお届けする番組を、なんかこう、だらけた気持ちでやっているとか、なんかその、なんていうかな、もう、どうでもいいみたいな気持ちでやっているとか、そういうことでは一切なく、このお酒の感想を言いたいがために今飲んでいるわけですよ。そこだけは、分かっていただきたいと、いうわけで、まあ、ただ、うまい。ね。ただ、うまいし、まあ、結構いい気分ですよね。まあ、そんなわけでございまして、ちょっとお酒を飲んでいますけれども、まあ、そのお話というのがですね、今飲んでるのは、キリンのビターズっていうチューハイなんですよ。これが、ほろ苦チューハイっていう、まあ、歌い文句でして、まあ、最近というかちょっと前に出たのかな、なんですけども、なんか CM で、なんか、これからのとりあえずビールの代わりになるチューハイを作りたいんだみたいな CM をやってて、まあ、それ見てちょっと気になってたんですけれども、まあ、その、なぜ気になったかというと、まあ、最近僕、まあ、前回の放送でも言いましたけれども、ちょっと健康診断の結果が、まあ、中性脂肪とかコレステロールが、まあ、基本的にはもうずっと引っかかりっぱなしなんですよね。で、それと、まあ、並行してというか、ちょっと尿酸値っていうのがちょっと上がってきたわけですよ。まあ、お酒を飲めない学生さんだったりとか、未成年の方とか、ちょっとあまりピンとこないかもしれませんけれども、尿酸値というのは、まあ、主に言うと、まあ、ビールに入っている。ね。で、あとは、まあ、魚卵系、まあ、イクラとか、まあ、タラコとか、あとは、まあ、肉類とかにも入っているのかな。まあ、そういう、まあ、プリン体という、まあ、ものがありまして、それを取りすぎると、尿酸値が上がってしまって、果ては、まあ、痛風というね、風が吹いただけでも痛いと、痛い風と書いて痛風というものになるという、まあ、恐ろしい事態が待ってるわけですよね。まあ、要は、その、酒飲みには天敵なわけですね。で、私ですね、まあ、基本的には毎日、飲酒しておりまして、毎日飲酒してるわけですよ。で、まあ、やはりですね、ずっとビールを飲んでたんですけども、そのビールにやっぱプリン体が含まれているということで、ちょっと尿酸値が、基準値より、まだ全然セーフなラインなんだけれども、ちょっと上がり気味みたいなところになってきて、これはちょっとまずいなっていうので、で、最近こう、プリン体ゼロの、ビールをですね、ちょっと飲んでたんですよ。で、プリン体ゼロ、糖質ゼロっていうビールが最近結構出てて、結構流行ってるんですけれども、まあ、パイオニア的存在で言うと、極ゼロっていうビールがね、出て、まあ、それはまあ、まあ、一番先駆けなビールなんですけれどもね、そのプリン体ゼロ、糖質ゼロ。で、まあ、それを飲んでたんですけれども、まあ、なんていうかね、やっぱりこう普通のビールに比べるとやっぱり薄いんですよね。で、その薄いビールを、まあ、日頃から乗飲してて、で、外でね、たまにこうサーバーから入れてもらった生ビールとか、この間の満泊とかでもそうでしたけど、生ビールを入れてもらって飲んだ時にですね、はぁーって思うわけですよ。はぁ、これが本物のビールかみたいな。はぁ、俺の飲んでいたビールは偽物だったんだみたいなね。まあ、偽物ではないんだけど、まあ、なんていうか、まあ、第三のビール的なところなんで、まあ、偽物っちゃ偽物のかなみたいなところはあるんですけれども、まあ、そういったも感じになるわけですよ。で、まあ、最近ちょっとこう、まあ、ビール業界もですね、まあ、どんどんどんどんこう、まあ、進化を取り入れていて、プリン体ゼロのビール、プリン体ゼロ、糖質ゼロのビールでも、後発のもので言うと、淡麗のプラチナダブルなんかはかなり美味しくなっているわけですけれども、それでも、やっぱり、薄い。 ていうね、まあ感じになっちゃうわけですね。また全然マシだけどっていうので、でまあなんかね、じゃあもうビールじゃなくていいんじゃないのかっていうふうにまあ思ったんですよね。でただでもチューハイ、まあそのまず一杯目っていうとやっぱりこうちょっと炭酸も入ってみたいな感じにしたいんで、まあもちろんハイボールとかもあるけれども、まあハイボールとかはカンカンで買うとちょっと高いから、まあチューハイあたりは結構安いんですよね。まあ酒税的な問題があるのかもしれませんけれども、でまあそのまあチューハイ、まあ日頃飲むとしたらやっぱチューハイかなと思ったんだけれども、まあいかんせんちょっと甘いのがやっぱりいっちゃん最初からちょっと甘いのがちょっとなっていうのがあって、やっぱり切れ味欲しいよなみたいなとこがあって、まあそういった時に出会ったのがこの、キリンのビターズっていうやつなんですよね。でこれをまあちょっとね、あの CM であんだけ歌い文句でバーってこれからはビールの代わりにこれだみたいなことを言ってたもんですから、ちょっと飲んでみたろうやないかと思ってですね、まあ買って飲んでみたらですね、まあこれがね、いい感じの苦味があって本当にとても良かったんですよね。なのでこれをまあ今後は飲んでいこうと。まあ中杯なのでもちろんそのまあ糖類はゼロなんですよね。でプリン体ももちろんそのビールではないので入っていないということで、これはうってつけじゃないかと、しかも甘くないということで、まあこれからはこれを飲んでいこうというふうに決意しまして、でその味をお届けすべく皆様にですね、今キリンビターズを飲みながらちょっとお届け、お話をしているということで、決してふざけた気持ちで、酒を飲んでいるわけではないということだけ、言っておきたいなと思います。まあそうは言ってもですね、まあ他番組、LOT ね、リビングオンザトーキンで笹山さんと一緒に喋ってる時に、酒を飲んでいたりとか、ツイキャスで酒を飲みすぎて、もうもはやわけのわからない記憶が半ば飛びすぎね、もう飛びすぎてもうわけがわからない状態になっているようなことをしている人間が、まあね、言えることじゃないというかね、まだ全く説得力がないですけれども、とりあえず今日はでも本当に実飲というかね、ちょっとこれ実際飲んでみて、まあもう前から飲んではいたけれども、実際こう飲んでリアルタイムにこう感想をお届けできたらなということで、今飲んでるんですけれどもね、ということで、まあちょっと飲みますけれども、いや本当ね、いい感じの苦味というか、でまあ今飲んでるのはまあほろ苦レモンライムっていうやつなんですけど、まあ他にもねグレープフルーツとかあるんですけど、個人的にはやっぱりこうこのレモンライムが一番かなって思いますね。まあなのでまあちょっとこれはぜひともね、良ければまあお酒を飲む方、たしなんでる方はですね、ちょっと試してみてもらえたらいいんじゃないかなと。まあビールね、好きで飲んでいるけれども、まあちょっとプリン体とかまあ尿酸とかちょっと気になるなみたいな方がいらっしゃったらですね、これちょっとうってつけじゃないかと。僕はもうケース買いしまして、ちょっとビールからこれ、今後はこれにしていこうかと。で、あと、コストパフォーマンスがすごい高いんですよ。普通のビールだったら 5%、4% っていうアルコールなんです、アルコール分なんですけども、もうこれはね、アルコール 8% なんで、この1本で、まあ、気軽に酔えてしまうというような、まあ、今回ご紹介したのはですね、キリンのビターズっていうチューハイでしたね。ということで。まあ、お酒好きの方は、まあ、良ければぜひとも、飲んでみてはいかがでしょうかということで。しかもね、結構安いのよね。スーパーとか行ったら結構安売りしてて、ビールよりも結構安かったりするんで、もうこれは結構その、家庭で飲む、家飲み、宅飲みする人は、まあ、非常にいいんじゃないかなと思いますね。ということでございまして。今回はですね、キリンのビターズというのをね、紹介させていただきましたけれども、まあまあグルメ情報番組ですからね、まあ普段はまあ食べ物のことを話すことが主ですけれども、たまには飲み物のことも話してみようかということでね、お届けしましたということでございまして、新崎ストリーム始めていきたいと思います。関西発新崎がお送りする感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。
僕を待ってる。定めと決めつけてた役割、遠くで君を呼ぶ声がする。本当は分かっていた結末、愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリー。
はい、というわけでどうも改めまして新崎でございます。ということで新崎インストリーム第169回放送でございますけれども、ですね、まあ冒頭ではですね、まあホロニーガチューハイビターズね、キリンのビターズのお話をしたんですけれども、まあついでにちょっと飲み物の話をもうちょっと続けようかなと思うんですが、僕は結構エナジードリンクが結構好きで、まあいろいろ飲んでるわけですね。で中でも一番好きなのはレッドブルなんですけども、まあ必ずですね、まあイベントごとの時はですねレッドブルを飲んでいると言っても過言ではないという感じなんですけれども、まあそのレッドブルの味がすごい好きで、まあ飲んでたりして、で最近そのレッドブルがまず最初に出て、その後に確かレッドブルが確かヨーロッパの方の、エナジードリンクだったんじゃないかなと思うんですが、でこれ13日の金曜日というスピンオフ的番組の方でですね、僕がやってるんですけれども、まあご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ひっそりとやってるやつで、フィリピンからフィリピンのお土産でいただいたエクストラジョズっていうやつもちょっと粉のエナジードリンクも飲んでみたりして、まあそんななんかエナジードリンクについては結構いろいろね調べてるというか結構飲んだりはしてるんですが、そのレッドブルの後に出たのがそのモンスターっていうやつで、これは多分アメリカのエナジードリンクだと思うんですけどね。で、まあ、これはそのレッドブルよりも量が多い、同じ値段でレッドブルよりも量が多いっていうので、まあ、結構コストパフォーマンス高いなって思って、まあ、結構買ってたんですけど、なんかねやっぱりね味が合わないんですよね。今でもたまに飲むんですけど、やっぱ俺合わんなっていう、その、なんかすっげえ甘いんですよ。レッドブルーはちょっとこう、酸っぱさがあって、そんなにこう、めちゃくちゃ甘みがなくて、飲みやすいんですけど、モンスターはかなりなんか残る感じがして、で、量がすげえ多いから、それを全部飲むと、結構な割合で気分悪くなるっていうね、まあそういう、まあ、状況、今日だったんですけれども、この間ですね、コンビニに行ったらですね、モンスターの、なんか、ちょっと色の変わったやつが置いてあって、これなんやと思って、見たらですね、なんとですね、ついにモンスターね、手を出しましたよ。コーヒーに、コーヒーに、モンスターは手を出しまして、なんかその、ちょっと褐色のね、入れ物というかカンカンで、で、名前見たらちょっとびっくりしたんですけど、コーヒーモンスターって書いてましたね。コーヒーモンスターっていう、名前で売ってました。もう、明らかにやばいじゃないですか。もう、コーヒーモンスターっていう名前。その名前を聞いても、どう考えても地雷臭しかせえへんねんけどと思いながら、ちょっと缶を手に取ってですね。で、ちょっと裏面とかをね、ちょっとバーって見てみたらですね、そこにですね、コーヒーモンスターの、ね、もう、歌い文句が書いてあったわけですよ。ね、それをですね、ちょっと僕、写メを撮ってきたので、写真撮ってきたんで、ちょっとその、文面をちょっと読みたいと思いますけれども、コーヒーショップに並んでなんかいられないぜ。厳選されたコーヒーにミルクをブレンドし、独自のエナジーブレンドをチャージ。 今までのノウハウを駆使して作り上げたコーヒー、モンスターはいつだって本気だっていうね。相当煽ってる感じでね。相当こちらを煽ってる感じで、ね、コーヒーショップにはもうもはや並んでなんかいられないぜっていうね。ね、厳選されたコーヒーにミルクをブレンドし、独自のエナジーブレンドをチャージっていうね。その辺がちょっともうちょっと怖いんですけれども、厳選されたコーヒーにミルクをブレンドするだけならばいいけれども、独自のエナジーブレンドをチャージしちゃったんだっていうね、ところで。で、しかも、今までのノウハウを駆使して作り上げたコーヒーっていうね。まあ、今までコーヒーのノウハウは全くなかったと思うんですけれども、エナジードリンクのノウハウはあったかもしれないけど、コーヒーのノウハウはないでしょっていうところで、作り上げたコーヒーね。モンスターはいつだって本気だっていうね。まあ、本気を出したと、いうことでね。まあ、ちょっと僕もね、これだけ煽られたらちょっと飲んでみてろやないかと思ったわけですよ。で、買って、ね、もう、ちょっと、モンスターの本気を見せてくれよと、思いながらですね、まあ、コーヒーモンスター、まあ、どう考えても地雷臭しかしない、このコーヒーモンスターをですね、まあ、ちょっと買って、お昼休みにちょっと飲んでみたんですよね。まあ、するとですね、驚いたことに、非常に、コーヒーでした。まあこれ当たり前なんですけども、もうコーヒーなんですけど、まあそれはコーヒーでしょうよっていうことなんですけども、ただまあその、個人的な期待からすると、だいぶエナジードリンク寄りのなんかちょっとコーヒーフレーバーみたいな、なんかまあ、なんていうか昔あった、その、なんていうかな、ちょっとコーヒーフレーバー入れてみました的な、なんかこう、ちょっと清涼飲料水的なやつがあったと思うんですけど、なんかそのクソまずかったんですよ、それが。だから超まずくて、まあ、それがすごいこう、脳裏によりって、まあ、そういう感じなんだろうなって。厳選されたコーヒーにミルクをブレンドし、独自のエナジーブレンドをチャージしたんじゃなくて、独自のエナジーブレンドに、ちょっとのコーヒーとミルク入れましたみたいな感じなんだろうな、どうせと思ってたら、普通にコーヒーで、で、そして普通に美味しかったんですよね。普通に美味しくて、なんか、ちょっと、フレーバーコーヒー、なんか、たまにあるじゃないですか、その、ちょっとベリーとかの、風味とか、ちょっと酸味とか入れましたよ、みたいな、フレーバーコーヒーとかあると思うんですが、まあ、そういったのにすごくこう、近い感じで、これがね、意外とね、全然いけるというか、美味しかったというか、モンスター史上一番美味しかったというか、その、今までエナジードリンクとしてのモンスター、エナジードリンクのね、ノウハウをね、最高に結集したモンスターは、いまいちだったんですけど、申し訳ない。モンスターさんには申し訳ないけど、いまいちだったんですけど、このコーヒーモンスターに関しては、あ、うめえと思ったんですよね。だから、まあ、やっとね、やっとモンスターさんの本気ね、モンスターはいつだって本気だ。いや、違う。モンスターは、ようやく本気を出したんだなと、俺は思ったわけですよ。まあ、そのわけで、まあ、コーヒーモンスターっていうのがね、出て、これがちょっと意外にも美味しかったっていうので、まあ、エナジードリンクの成分も入ってますんで、まあ、ちょっと元気をつけたいとき、そして、コーヒーも飲みたいとき、ね、まあ、たまにありますよ。そのコーヒー飲みたい上に、ちょっと元気も入れたいみたいな、その、エナジードリンクのチャージしたいみたいな感じの時に、飲むとこれいいなって思って、結構買ってます。今までモンスターはもうちょっと敬遠気味だったんですけど、結構、うまくて、食後とかに飲んだりとかしてますね。というわけでね、モンスターコーヒーっていうね、モンスターの本気をね、モンスターがようやく出した本気をね、ちょっとね、見させていただきましたけれどもね、本気をね、見させていただきましたということで。まあね、コンビニで売ってますんで、まあ、一度よければですね、ぜひともモンスターさんの本気をですね、皆様も味わってみてはいかがでしょうかということで、まあ、そのわけでですね、まあ、ちょっと、飲み物の、まあ、今回は、まあ、ちょっと飲み物に、ちょっとフォーカスを当ててですね、ちょっと、なんか今すごい、なんかわけのわからんもう吸い込んでしまいましたけれども、ちょっと、お酒をね、チャージしたいと思います。もう新崎もね、新崎モンスターもちょっと本気を出さないといけないということで、ここからですね、ちょっと本気を出さないといけないのでね、ちょっと飲みますけれども。あー、染みるわー。あー、染みるわー。酒が染みるわー。ということでね、まあやはりね、働いた後は酒だなということで、まあ。まあ、ただ、本気を出すとか言いながら、まあ、 アルコール入れれば入れるほど多分ろれつが回らないんで、お前の本気は一体何だったんだということになってしまいますけれども、ここからはですね、ちょっと本気を出したいというのはですね、まあ、今回ちょっと告知をですね、メインコンテンツにさせていただきたいなと思ってまして、告知をメインコンテンツにさせていただきたいと思ってるんですけれどもって言いながら、時計見たら、すごい時間経ってて、メインコンテンツはお前飲み物やんけっていうぐらいになっちゃってますけれども、ここからですね、いつもエンディングでしている、告知の方をですね、ちょっとメイントーク、メイントークとエンディングトークのあんまり境がないことで有名な新崎ストリームなの、ゲップ出た。だから酒を飲むなってあれほど言ったろうが、ね、でも皆さんも思ってると思いますけれどもね、まあ、エンディングとね、メイントークの見境がない、ね、境目がないということで、おなじみの新崎インストリームですけれども、で、多分さっきも言いましたけれども、まあ、そんな、ね、新崎インストリームですけれども、まあ、そのエンディングよりもちょっと前に、告知をちょっとしたいなと思います。いろいろちょっと告知させていただきたいことがありますんで、ちょっと、お知らせしたいなと思っております。まず一つ目。これはですね、笹山関連の情報になりますけれども、11月2日日曜日ですね、これはもう、前回も、お知らせしてますけれども、バーチャルライブイベントっていうね、ものがありまして、催しがありまして、ポッドキャストミュージックフェスティバル、音亀フェス2014っていう、フェスがあるわけですね。11月2日日曜日に。これにですね、笹山がですね、出演すると。実際に生で出演するわけではないんですけれども、このイベント自体はポッドキャスト番組の、音亀っていう番組さんがですね、主催している、バーチャルなライブイベントということで、皆様がですね、音源を持ち寄って、それに、ライブのエフェクト、完成だったりとか、そういったエフェクトをかけて、あたかもその、ね、皆様が聞いている、そのヘッドホンだったり、イヤホンだったり、その空間に、もうフェスティバル、ね、音楽フェスの、空間が広がるという、そんな、ちょっと面白い、画期的なイベントでございます。これはですね、結構要は、基本的にそのポッドキャストをやっている方が、その、趣味で音楽をやられてたりとか、っていうので、僕もたまにその弾き語りとかもちょっとやったりとかはしてますけれども、ライブ出たりとかしてますけれども、そういった、音楽をちょっとやっておられる方が、それぞれに、音源を持ち寄ってですね、その中で、フェスをやるというね、ことなんですけれども、そこにですね、なんと笹山もですね、ゲストに呼んでいただきまして、サプライズゲストということで呼んでいただきましてですね、出させていただくことになりましたということで、こちらぜひともね、もうあと3日ですか、この収録日を合わせると、もう3日になりますけれども、もうすぐですけれども、ぜひともですね、ちょっとご覧いただきたいなと思っておりまして、こちらはですね、11月2日日曜日の19時ぐらいからですね、音亀フェスの、特設サイトから、ご覧いただけるユーストリームのチャンネルの方でですね、生放送されます。かなり長いイベントになりまして、4時間ぐらいは、4時間超ですかね、あるかと思いますけれども、4時間、いや、3時間ぐらいかな、3時間半ぐらいかな、ぐらいのイベント、結構長めのイベントになっておりますね。なので、お時間ある方はですね、ぜひともですね、ちょっとこう、お酒とか飲みながらとかね、フェスといえばね、やっぱりグルメ、お酒ですよ。そういった形でですね、ぜひとも、今日ご紹介したですね、キリンのビターズなんかも飲んだりとかしてね、ちょっと音亀フェス、楽しんでいただければなと思っておりますけれども、ちなみに笹山はですね、23時頃に出演ということですけれども、ちょっと遅めというかね、ちょっとだいぶ後半の方になります。だいぶ最後の方になりますけれども、良ければですね、19時から、やっぱりね、ライブイベントっていうのはその流れとかもね、含めてちょっとこう面白さもありますんで、良ければ、19時からですね、見れる限りちょっと見ていただければなと思っておりますんで、ぜひとも、お時間ある方はよろしくお願いしますということで、笹山もですね、この日ならではの、特別なライブをします。1曲目からなかなか、笹山ファン にもですね、とてもこうなんていうか生つばものな、セットリストになってるんじゃないかなと僕は思ってますよ。なのでね、ちょっと楽しみにしていただければと思いますし、笹山ライブ行ったことないなという方もこれで本当に笹山ライブと同じような状態でやってます。ギター一本と、歌で、構成しておりますんで、ぜひとも、そちらの方も、楽しみに、していただければ、たらなと思っております。そして、ライブを体感していただいて、よければ、ライブ会場にも足を運んでいただければな、と、思っております。ということで、11月2日日曜日は、ポッドキャストミュージックフェスティバル、おとがめフェス2014、ぜひとも、皆様の、ご来場というか、ご来場でいいかな、バーチャルな空間にご来場、お待ちしておりますということで。で、まあ、ちなみにですね、まあ、その、おとがめさんの、お話をちょっとさせていただいているのが、その LOT の最新回の方で、ちょっとさせていただいております。おとがめ、ポッドキャスト番組、おとがめのパーソナリティである、はるさん、ふもさんからの、音声メッセージ、僕に宛てた音声メッセージだったりもね、聞けますので、よければですね、そちらの方も聞いていただければなお楽しめるんじゃないかなと思っております。あと、おとがめさんの、番組の方に、笹山がですね、ゲスト出演した回もあります。こちらもちょっと聞いてもらえると、おとがめフェス2014さらに楽しんでいただける内容になるんじゃないかなと思っておりますんで、ぜひともよければ聞いてみてくださいということで、まず一つ目の、お知らせでございました。おとがめフェス非常に楽しみでございますね。ということで、まあ、続いてなんですけれども、ね、こちらはですね、私もがっつり関わっている、イベントでございます。前回、まあ、ちらっとね、最後の最後の方に、長い放送の中で最後の最後の方に重大発表したんですけれども、そこまでたどり着けた方がどれぐらいいらっしゃったかどうかわかりませんけれども、途中で寝てしまった方もいらっしゃるんじゃないかなと、途中で寝て、どこまで聞いたっけな、まあ、いっか、つって削除した方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、そういう方のために改めてですね、告知をしたいなと思っております。で、あと、その前回と大幅に変わるのは、詳細が決まりましたということでね、詳細も含めてお伝えできるということで、今回改めて、重大な、告知をさせていただきたいなと思っております。11月24日、月曜日、祝日でございます。こちらですね、ポッドキャスト番組、僕と笹山さんがやっているポッドキャスト番組、リビングオンザトーキン、通称 LOT のトークライブ。ね、LOT 単独では初めてとなる、トークライブでございます。ね、こちらが開催が決定いたしました。ということで、前回もですね、お知らせしたんですけれども、そのトークライブの詳細、ついに決定いたしましたということで、改めてこちらの方で、もうツイッターだったりとかフェイスブックの方ではですね、もうお知らせはしてるんですけれども、改めて、放送上でお届けしたいなと思っております。トークライブ、リビングオンザトーキンのトークライブ、タイトルが決定しました。タイトルはですね、なんと、トリッキーでございます。トリッキー。T-R-I-C-K-Y、トリッキーでございますね。ポッドキャストを読み、リビングオンザトーキン、初のトークライブ、トリッキーでございますよ。ということで、まあ、タイトルも決まりましてですね、いよいよですね、トークライブが、なんかこう、本格的にですね、決まったなという感じでございますね。で、まあ、こちら会場ですね、場所はですね、神戸16ビットでございます。神戸16ビットでございます。笹山もね、ワンマンライブをやったりとか、ライブを主にやっている場所でございます。僕もね、今年の夏にはですね、細田文明生誕祭2014の方にですね、ライブ出演したりとか、トークライブ、リスキー、ルーズ、もうね、開催した場所でございます。神戸16ビットでございます。で、時間がですね、正式に決まりまして、オープン、会場オープンするのが14時、お昼の14時でございます。で、スタート、開演がですね、14時30分となっておりまして、料金が2000円ということになっております。で、こちらはドリンクはないので、ワンドリンク制とかではないので、自由に持ち込んでいただいて OK でございます。ドリンクに関しては自由に持ち込んでいただいて OK ということで、なので実質2000円ポッキリでございますね。そんなわけでございましてですね。まあ、お昼ですね。何かとお忙しい時間帯ではあると思いますけれども、ぜひとも来ていただきたいなと思っております。大体、 今予定しているのはですね、3時間半ぐらいかなというぐらいで、考えてます。なので、まあ、それぐらい、まあ、のトークライブになるかなという予定ですので、まあ、よければ、ご都合が合う方はぜひともお越しいただきたいなと思っております。まあね、まあ、普段は、番組の方で、まあ、主にフリートークを展開しているわけでして、で、まあもちろんね、あのトークライブトリッキーの方でも、フリートークをバンバン展開すると思います。生で聞いていただける、生で楽しんでいただけるフリートークをバンバンお届けすると思うんですけれども、まあ個人的には、その、やっぱりそのポッドキャストでの配信と違うのは、やっぱりこう生での臨場感っていうのもとても、味わっていただけるんじゃないかなと思うのと、結構ね、その、まあなんかその番組をやっている、その音声だけでお届けしている身としては、こういうのもなんではありますけれども、やっぱりね、なんかこう、まあ自分自身の、まあ真骨頂な部分でもあるのは、結構その、アクションだったりとか、まあもちろんそのトークという部分でも、楽しい番組をお届けするという上では、まあその、まあ、全力でやって楽しんでもらおうと思うことで、まあ、自分自身が一番楽しんでる部分はもう大きいですけれども。でも、まあ、フリートークという面でも、とても、まあ、頑張ってるわけですけれども。ただ、やっぱりこう、そこにこう、アクションだったりとか、表情だったりっていうのが、こう、まあ、会場にお越しの方にですね、その、ちゃんとお届けできるという上では、かなり楽しんでもらえるんじゃないかなって思ってます。僕自身ね、結構その、やっぱなんかアクションをつけたりとか、その表情的なものも、結構やっぱり、なんていうかね、まあ自分で言うのもなんですけれども、武器だという部分もあるので、それがですね、やっぱりこう、まあ普段は、なんていうか、音声だけでお届けするということで、まあそういう部分を、音声という声に対して、その声に乗せてお届けできるようにっていう形にしているんですが、そういったものをですね、すべて、解き放って、まあもちろんそのフリートークというところが、まあ一番自分たちの武器ではあるわけですけれども、まあそういったところも含めて、視覚的にも楽しんでもらえるんじゃないかなって非常に思っていますので、まあ、ぜひともね、生で、見てもらえたらなと思ってます。で、まあ本当にね、まあ、本当にこのトークライブ、そのトリッキーね。まあ、言うなればもうトリッキーですよ。だからその何が飛び出すかわからない。まあ、まあ、LOT の、まあ、真骨頂で言えば何が飛び出すかわからないというところでもありますよね。まあ、フリートークだし、まあ、フリートークだからこそ、何が起きるかわからない。自分たちも何が起きるかわからないっていうところが、とても、楽しみなところであり、それが皆さんに楽しんでいただける部分でもありというところだと思いますんで、ぜひともね、ちょっと生で、見てもらえたらなと、思っておりますということで、かなり、まあ、気合を入れた、まあ、僕もね、かなり気合を入れたイベントになってます。まあ、3時間半ぐらいですか。僕も、もうほぼほぼ出ずっぱりです。まあ、まあ、その、プログラム的に、まあ、まあ、ちょっと引っ込んだりとかするでしょうけど、まあ、ステージに、もう基本的にずっと立っているわけですね。なので、まあ、今からですね、ちょっと体力的な部分とかも含めて、ちょっとね、頑張っていきたいなと思っておりますけれども、しっかり準備していきたいなと思っておりますけれども、トークライブトリッキーは本当にね、まあ、前回も言いましたけれども、やっぱりこう、LOT でトークライブをやるっていうのも、まあ、その、一つの、ね、目標というか、憧れてた部分でもありますんで、そういったところもありで、非常に自分の中ではですね、とても、まあ、重要な、部分もあるので、大切にしている部分でもありますんで、ぜひとも、もう最高にね、楽しいイベントにもすることをね、は間違いないと、 もう言います、もうね、なのでぜひともですね、お越しいただきたいなと思っております。11月24日月曜日祝日トークライブトリッキーでございますね、リビングオザトーキーのトークライブでございますね、ということでぜひとも皆様よろしくお願いします。でちなみにご予約等はですね、僕のツイッターアカウントの方に、ダイレクトメッセージだったりとか、ツイッターのリプライだったりとか、または、まあ、僕の番組ですね、新崎ストリーム、この番組に、メールで送りいただいてもいいですし、まあ、ご予約希望っていうのと、お名前と、人数、書いていただければと思いますので、書いていただければ、まあ、受けたまわりますし、あとは、まあ、LOT の方にね、LOT のサイトの方にあるメールフォームでも受け付けしております。どんな形でもですね、私どもに、僕もしくは笹山の方にですね、届く、形であれば何でも OK ですので、ご予約、ぜひとも、お待ちしてますということで、よろしくお願いしますということでございまして、まあ、今回はですね、ちょっと告知を、がっつりとさせていただきたいなと思っておりまして、申し出させていただきました。またですね、今後もですね、ちょっと、まあ、情報をお届けするかと思いますけれどもですね、お知らせはさせていただくと思いますけれども、まあ、本当にまあ、こんだけ、まあ、正直、その、新崎ストリームの、ね、中でも、本当にかなりやっぱ押していきたい、まあ、おとがめフェスももちろんそうですし、まあ、なんていうか、トークライブでもそうですし、まあ、やっぱりね、なんていうか、その、ポッドキャスト関連で、こういうイベント、まあ、おとがめフェス2014もそうなんですけれども、こういうイベントがあるのは、とても、ポッドキャスト、やってる身としては、ポッドキャストというものに携わってる身としてはとても嬉しく思いますし、こういったイベントがどんどんどんどん、活性化していけばいいなと思っておりますし、まあ、トークライブに至ってはまあそれも、まあ、自分自身もですね、まあ、そういった一端を担う部分もあるのかなというところで、ぜひともですね、すごいいいイベントだったという思ってもらえるようなイベントにしたいなと、思っておりますということで、ただまあ、内容に関してはまだ何が飛び出すかわからないということで、まあ僕自身もですねいろいろ練ってはおりますけれどもね、何が飛び出すかわからないトリッキーなライブになるんじゃないかなと思います。まあいい意味でね、トリッキーなライブになるんじゃないかと思いますんで、ぜひとも、お楽しみにということで、そんなわけでございましてですね、まあエンディングです。まあエンディングもですね結局お知らせにはなっちゃうんですが、そうですね、まあ他の、お知らせをちょっとさせていただきたいなと思っております。結局ね結構シームレスなんですけれども、2014年11月12日ね、2014年当たり前ですけれども11月12日水曜日、こちらはですね笹山と、大石俊介による、ツーマンイベント素敵な歌会第10回、記念すべき第10回でございます。もうねかれこれ2年ぐらいやっているイベントでしてね、かなりその素敵な歌会というイベントにとしてもですね、なんかこう素敵な歌会っていうのは結構捉えどころのないイベントだったりもするなって自分でも思ってて、まあ会によってとても変、まあなんていうかその、まあ笹山さんと大石俊介くんというその二人が出ることによってまあ一つ芯みたいなの通ってるんですけれども、どこかこう、その掴みどころがなく、だからこそ毎回毎回どんなことになるんだろうかっていうワクワク感がとてもあるね、イベントでして、ただ、やっぱりこう、笹山と大石俊介という二人のミュージシャンの音楽っていうのは素晴らしくて、ライブが素晴らしくて、まあ、それは本当に音楽イベントとして、かなり、いいイベントなんですね。だから、音楽ファンも非常に楽しんでいただけると思うし、ライブ、あんまりこう、来たことがないという方もですね、トークの部分もあって、楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますんで、ちょっと平日ではありますけれども、ぜひとも、ご来場いただきたいなと思っております。記念すべき歌会10回目を迎える素敵な歌会ですけれども、どんな、今回は歌会になるんでしょうか。どんな素敵な歌会を見せてくれるんでしょうかということで、こちらもですね、会場神戸16ビットでございます。スタートが19時30分ということで、 まだまだこちらご予約受付しておりますので、どうか、皆様ご来場いただきたいなと思っております。よろしくお願いします。あとですね、素敵な歌会 ではですね、素敵なトークテーマというのも募集しておりますんで、よければですね、何かこう素敵な、トークテーマというのを、なんかこう、トークセッションの時にですね、そのお便りをもとにですね、素敵なトークを展開すると思いますんで、皆様よければですね、お気軽に送ってみてはいかがでしょうかということでね、まあ、そんな、イベントもありますよという、そんなコンテンツもありますよということで、ぜひとも、素敵な歌会第10回、ご来場いただきたいなと思っております。で、そうですね。トークライブの、2日前になりますけれども、11月22日土曜日は、笹山ワンマンライブでございます。こちら、正真正銘の音楽ライブでございます。リビングオザナイト047、47回目のワンマンライブでございます。およそ2時間たっぷり笹山の楽曲に浸っていただけるイベントとなっております。ということでですね、こちらもぜひともご予約受付しておりますので、どうかよろしくお願いしますということで、また詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイト、ご覧いただければと思います。オフィシャルウェブサイトから、ライブ情報、に飛んでいただくとですね、各種ライブの、詳細、あとは、まあ、ご予約も、メールフォームからしていただけるようになっておりますので、どしどしご予約してください。よろしくお願いします。そして、ライブ会場でお会いしましょうということで、そんなわけでございまして、シナキンストリーム第169回放送はここまででございます。10月最後の、シナキンストリームでございます。次にお会いするのは11月でございますね。まあ、寒くなっておりますけれども、皆様ですね、お風邪などひかれないように、注意して、この秋、深まってくる、この季節楽しんでいきましょうということで、まあ、そんなわけでございまして、シンダキングストリームでですね、まだまだ皆様からの、お便りお待ちしております。番組サイトの方にありますお便りを送るには、こちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらに件名、ラジオネーム、内容を、お書きいただきまして、送りいただきますと、番組の方でお取り上げさせていただきますので、どうかよろしくお願いします。番組へのご意見、ご感想、はたまたお悩み、そしておすすめのグルメだったり、ドリンクだったりとか、そういったものも、お待ちしております。受付しておりますので、何でも、気軽に送ってください。あとはですね、ツイッターのハッシュタグ、新座金の方でもですね、コメント受付しております。シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターの方で投稿していただきますと、こちらも番組の方でお取り上げさせていただきますので、どしどし、お気軽に送ってください。よろしくお願いいたします。ということでございましてですね。まあ、前回1時間喋って、とてもヘトヘトになったので、まあ、今回はちょっとシャープに行こうかなと思いまして、ちょっとだけシャープにしてますね。というわけでございまして。またね。次回は、区切りのいい170回放送ということでですね。まあ、頑張っていきたいなと思っておりますということで。まあ、これからもですね、シャープに、ちょっとね、なんかね、最近のテーマが、シャープに、そしてスピーディーに、テンポよくっていうのをね、モットーにしてるわけですけれども、モットーにしてると言いながら、まあ、冒頭思い返してごらんと、まず、チューハイの缶を開けますとね、そして、飲みますと、その缶お前はテンポが良かったか、おおどうなんだと、テンポは良かったのかと言われるとですね、もう返す言葉もございませんけれどもですね、そのわけでまあ、今後もですね、まあ、まあ、トークライブもありますし、ちょっと自分のテンションもね、かなり高まっておりますんでね、ちょっとそういった形でですね、ちょっとこう、なんか、楽しい番組を、お届けできればなと思っております。ということで、次回も、ぜひとも聞いてください。よろしくお願いします。ということでございまして、じゃあ今回はここまでにしましょう。お相手は新崎でございました。ここまでお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、次回、第170回放送にお会いいたしましょう。さよなら、にしーしー。
さしすめ死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい、操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ、抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ、弾丸よりも速い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。